5月13日木曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは重要インフラ等のサイバー防衛強化へ、次期サイバーセキュリティ戦略の骨子を、今日総理官邸で行われたサイバーセキュリティ戦略本部の中でまとめたというニュース。それからこのところ、ワイドショーなどで話題になっていたりもしますけれども、自治体の首長などがですね、医療従事者向けに届けられた新型コロナのワクチンを、接種をしていたという話について、これは当初予定していた方のキャンセルが出たということで、接種をしたんだという説明が出てきております。それから南スーダンに派遣されている自衛隊の司令部要員ですけれども、この派遣期間を来年の5月31日まで1年間延長する方針を明らかにしたということです。近く閣議決定するということが出てきております。収録しておりますのが5月13日木曜日夜7時を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ699円50銭安、2万7448円1銭で取引を終えました。2万8000を割れてきましたが、これは1月29日以来の出来事、およそ4ヶ月ぶりの安値水準となっております。前日アメリカの株式市場、主要な株価指数軒並み下落ということになりまして、東京もその流れを受けた。でさらにアジアの主要な株式指数も軒並み下落をしたということがあって、下げ幅を広げたということでありました。また国内では新型コロナの感染者増え続けているというようなこともあって、内需関連株も売り材料となったということであります。さて今日午前、総理官邸でサイバーセキュリティ戦略本部が開かれました。これから3年間の基本指針となります次期サイバーセキュリティ戦略の骨子をまとめたということであります。この本部長は加藤官房長官、コメントではサイバー攻撃に包括的に対処できるよう人材の発掘育成を含めた体制強化について具体的な検討をお願いしたいというふうに述べました。この戦略骨子が今出てきましたけれども、秋に閣議決定の予定ということで、まだその叩き台が出てきたというところですが、中国ロシアの攻撃を念頭にして防衛力を強化する、そしてサイバー攻撃に対しては外交刑事訴訟も含めた厳しい姿勢で臨むと。でさらに重要インフラの保護について官民が協力の強化と、そして、昨日法律が成立しましたが、デジタル庁9月にも発足予定となっております。ここと連携して自由で公正かつ安全なサイバー空間を確保するんだということ。でさらに、オンライン活用が、新型コロナで拡大してきたというそういう、社会環境の変化にも対応していくのだというようなことが出てきております。でこれ、資料がですね、すでに内閣の中のこれはですね、サイバーセキュリティ戦略本部、NISC と呼ばれる NISC と、内閣サイバーセキュリティセンターのホームページの中にも出てますので、ご興味ある方はご覧いただければというふうに思います。でその中で概要の資料等々もあってですね、現状の分析から、そして先ほど申し上げた、この指針について5つポイントがありますけれども、この辺がこう書かれているというところであります。折しもですね、アメリカで石油パイプラインに関して、ランサムウェアを使った攻撃が行われたと。そして、その最初は、全ての機能を、一旦停止させて、徐々に今動き出しているということですけれども、まだ復旧には時間がかかると、いうようなことが出ています。そしてそれによってですね、実害の部分としてガソリンの値段が上がったりだとか、あるいはもう報道でね、かなり出てきてますけれども、ガソリンスタンドに長蛇の列ができる、社会的な不安を招く、そして、株価等々にも影響が出てくると、経済活動そのものにも影響が出てくるというようなことが出てきております。 で、まあ、これに関してですね、そのサイバー空間安全で、そして自由なものを維持するんであるということが、まあ、言われておりますけれども、この部分をこうどう考えるか、自由公正かつ安全な空間と、確保すべきサイバー空間はこういった空間なんであるということが、まあ、中長期的な考え、その基本的な考えのところに出てきて、おります。で、5つの原則、情報の自由な流通の確保、法の支配、開放性、自立性、多様な主体の連携というものを堅持していくんだということが出てきておりますが、まあ一方でですね、まあ、この部分で法的な整理というものがどこまでつくのかということは考えておかなければいけないということであります。まあ、もちろんですね、すでにできている部分はあって、民間の重要インフラに対しても実害が出るような攻撃が仕掛けられた場合、原子力発電所に対してのメルトダウンを起訴するような攻撃であるとか、あるいは今回のですね、この石油パイプラインの機能停止に関しても、まあ、これによってですね、さらに破壊活動等々までが引き起こされるかということになると、もうこれはアメリカはすでに集団的自衛権行使の条件に、整理をしていますので、まあやった国あるいは、機関というものが特定されれば、それに対しての攻撃、物理的な攻撃も含めてですね、辞さないというようなところは整理がつけられております。まあ、今回の場合はこのガス石油のパイプラインが止まった、でその先で、ガソリンの値段が上がった、社会不安が起こる等々はあったわけですが、まあ、実際的な破壊活動にまでは至らなかったあたりをどう、まあ、見るのかというのはグレーゾーンと、まあの境目あたりというところを、出してきております。で、まあ、そういったかなり境目ギリギリのところだということもあるのか、まあ、それもあるのかですね、これをやったグループは、まあ、金が目的であったんだと、政治的な意図はないんだとこういうようなことを、広報したりなんかしていると、まあ、このあたりもですね、まあ、非常に微妙な線を、ついてきた今回攻撃であったというようなこともわかるわけです。で、さらにですね、この民間セクター防衛に関して、どうやって守っていくかというところなんですが、これは継続的なモニタリング、まあ、ネットワークの監視というものが、必要になってきます。まあ、アメリカの場合はナショナルセキュリティコンシルというところでもってですね、まあ、活動を行っていると、まあ、その中身というのは非常にベールに包まれているところがありますが、場合によってはこの通信の、部分も監視をするというようなことをやっていると、されています。まあ、一部ですね、かつての そのスノーデン文書などで、まあ、かなり通信の傍受等々も行っていたということがありますが、一方で、日本の場合は憲法21条が定める通信の秘密というものとの、整合というところ、どこまでその整理がつけられるのか、あるいは、まあ、公共の福祉というところを前面に立ててですね、これを一部踏み越えるようなことがあり得るのか、この辺非常にセンシティブなところでもあり、かつ、まあ、この通信等々に関しては総務省が担当していると、内閣府の中にあるニスクでの議論というものが、まあ、デジタル庁は一応横串を刺して、その相手には勧告ができるということも出てますけれども、果たしてこれだけセンシティブな、まあ、憲法問題もはらむようなところに関して、どこまで言及ができるのか、その意味ではですね、この基本的な考えの次期サイバーセキュリティ戦略の骨子に入っている、自由公正かつ安全な空間というものが実は、こう書くとですね、お題目としては素晴らしいということになるし、誰も反対しないということになるんですが、実際にそれを実現させようとすると、自由公正と安全というものが相反してしまう、ぶつかる概念になる可能性もあると。で、そこを比較考慮してどう具体的にしていくのかというところが、まあ、これから求められるところでもありますし、まあ、それに対してですね、インフラのを守ると、民間セクターを守るということもそうだし、あるいは、日米の間で安全保障面 では自衛隊とそしてアメリカ軍というところの連携もどこまでやっていくのかというあたりもですね、実はこれ憲法問題もはらみつつぶつかっていく問題でもあると。ここが、まあ、おそらく守っていくためにはですね、まあ、人材の育成とかあるいは研究開発というのはもちろん重要なんですが、まあ、それとは全く別の観点で、法律面というところの整理が、いよいよ必要になってくるのではないかと。これ実はあのサイバーセキュリティの専門家の間ではもう前々からこう言われていることでも、あったわけですけれども、まあ、この通信の秘密というものをですね、まあ、押し立てつつ、まあ、総務省としては自分たちの権限を手放したくもないというようなところも当然あろうというところですが、いよいよですね、ここも訴状に上がってくるのかというところ、まあ、まだまだ骨子段階で、しかもそこに何の記述もありませんので、どういった議論になるのかというところは見守らなくてはいけないと思いますが、この部分でもやっぱり憲法にぶち当たるのかということにはなりそうであります。それからですね、茨城県の城里町の加藤の治町長と副町長、それに教育長3人が、先月28日医療従事者に優先的に届けられた新型コロナワクチンを接種していたと、まあ、さも問題だというようなですね、報じられ方をこれしております。で、まあ、それ以外にもですね、複数の、まあ市区町村の中で、首長が打ったというようなことが あったということです。まあ、これ先日ここでも取り上げました、愛知県の西尾市の例と、まあ、混同してはいけないのがですね、まあ、西尾市の場合は、まあ、多額納税者ではあったけれども、まあ、行政のシステム等々に、まあ、関わるような方ではないと、民間の企業の、まあ、会長さん、杉薬局というね、その薬局チェーンの、まあ、会長さんが、まあ、市長などなど、まあ、市の関係者との間の折衝で便宜を図ってもらったということと、この、まあ、今回の場合は城里町は町長さんら町の幹部でありますが、まあ、こういった方々が打つというのは、これね、一律でなんか順番を飛ばしたからけしからんみたいな、論調というか、そういうふうに、持っていきたいというようなですね、まあ、メディアの意図というものはひしひしと感じるところがありますが、これは2つは私は切り分けて考えなければいけないだろうと思います。で、この町長はですね、指揮を取るべき町長が感染すると混乱を及ぼすというふうに、まあ、言っていますが、まあ、まさにですね、この行政の、意思決定権者としての首長というものは、その一市企業の、まあ、経営者であり高額納税者とは区別しなければならないだろうと思います。というのもですね、まあ、これは非常に不幸な例ですけれども、東日本大震災が起こり津波が押し寄せた各地で行政の機能が麻痺しましたけれども、その中でも、特に深刻であったのは、の一つがですね、岩手の大槌であります。まあ、ここは町の幹部が、津波で、亡くなってしまったということがあった。まあ、さらに町長者が、町の庁舎がやられてしまったということもあってですね、まあ、基礎的なデータの取り扱いから、一からやらなきゃならないということで、非常に、困難を極めたということがありましたが、まあ、意思決定権者たる町長ら、町の幹部の方々も亡くなってしまったということで、避難所の開設一つとってもじゃあどうすると、まあ、もちろんですね、これは実際には、地方自治法によって、まあ、代理権者、市長等々の首長の職務代理職員というものは決められてはいるわけですけれども、まあ、そこに、まあ、権限の異常のプロセスというものが、どうするというところでですね、だいぶ遅れてもしまったと。まあ、これは地方自治体に関しては地方自治法の第152条に、その規定があります。で、また国に関してもですね、内閣総理大臣のじゃ職務を、どういう時にどうやって、移譲するのかというあたりは、内閣法の第9条にあります。で、いずれもですね、その職にある人、まあ、内閣総理大臣なりあるいは首長、事故のある時または欠けた時 に、あらかじめ指定する方、国の場合は国務大臣ですが、臨時にその職務を行うというふうに定められております。まあ、事故のある時または欠けた時、欠けた時というのは、まあ、それはそのものズバリですが、まあ、亡くなった時ということになります。事故のある時、まあ、これが意思決定が、そもそも行えない状態ということを指すわけであります。あるいは、意識不明なのか、どうなのか、それとも、まあ、意識は あるけれども、意思決定を下せない何らかの、まあ、事情がある場合というところなんですけれども、まあ、いずれにせよ、こういう書き方がされているので、非常にこれが曖昧であると。で、かつ、この新型コロナの場合は、感染してしまった時に、しばらく元気でいても、急に容体が急変する場合があるということは言われております。まあ、これは人によるところがあるので、なかなか一概には言えないところでもありますけれども、そういった時にいきなり、行政機能が、まあ、一部麻痺してしまうというようなことも起こりうるということを考えて、この市区町村なり、あるいは都道府県なり、あるいは国なりと、こういうところの、まあ、意思決定権者が、優先的にワクチンを打つということは、これは危機管理上あり得ることであろうというふうに思います。そこに年齢は関係はないと、この白里町の町長さんの場合も42歳というのがですね、何か、若いのにどうしてだというようなニュアンス含みなのか、年齢を強調をして報道される場合があったりなんかもしますけれども、私はその年齢というものは全く関係ない。それによってその、まあ、年齢が若いと確かに重症化するリスクはさほど大きくないということも言われてますが、それとは全く別の次元で、危機管理として、打つ必要があると、まあ、その同じロジックでですね、まあ、警察消防自衛隊であったりとか、まあ、そういった方々にも優先接種というのが検討されても私は叱るべきだというふうに思います。まあ、今のところは、まずこの、医療リソースの逼迫というものの対応ということで、特に重症化した場合の医療リソースが、まあ、容易に逼迫するというようなことがありますので、ワクチンの接種を特に、リスクの高い高齢者に対して進めていくんだと、まあ、それによってですね、まあ、高齢者がかかりにくくなっていけば、全体の感染者が多くても、まあ、若い人であれば、まあ、重症になるリスクは、高齢者や既往症のある人に比べれば、高くはないということで、であればホテル療養、自宅療養等で、様子を見るという形になり、重症病床、まあ、急性期病床の、逼迫が、まあ、徐々に緩和の方向に向かう可能性が高いということが、まあ、言われているわけであります。で、まあ、高齢者に打っていくというのはそういう意味で合理性があるんですが、これが、まあ、終わりつつあるというところまで来てですね、いよいよ一般の人にということになれば、エッセンシャルワーカーとされる人であるとか、あるいは、公共の行政に、携わっている現業の方々を中心にまず打っていくというのはもちろん選択肢としてあり得ると思いますし、ここに対してですね、その平等性みたいなものを、まあ、持ち出して批判する向きもあるかもしれませんが、これはその平等性の重視というのを考える、平時のフェーズではなくて、むしろ危機管理を前面に考える有事のフェーズであるというここの論理を取り違えてはいけないと思いますし、その有事の論理でいけば意思決定権者に対して優先的にワクチンを打つというのは、合理的な行動であろうというふうに思うところであります。まあ、その上ですね、今回当初予定者にキャンセルが出たということであるということも考えるとですね、このまま無駄にするのであればと、全体としてのこう目標は最終的には、まあ、集団免疫の獲得ということを考えれば、最初はその優先的にもちろん高齢者に打つということになりますが、余ってしまったりとかですね、無駄にするというようなことがあれば、もう目の前で打ってない人誰でもいいから打つと、最終的にはそういう判断が現場でなされたというのは、むしろ捨てなくてよかった、よくやったというふうに褒めるべき行動なのではないかと、そこでですね、いちいち平等を持ち出すというのは何か、問題を取り違えているというふうに言わざるを得ないと思います。 それから政府は今日の自民党の会合の中で南スーダンへの国連 PKO を統括する南スーダン、国連南スーダン派遣団、アンミスの司令部要員の派遣期間を来年の5月31日まで、1年延長する方針を明らかにしたということです。近く閣議決定をするということですが、今すでにですね、南スーダンには、現場で働く方々というのは派遣はされておりません。かつては施設課の要員が言っていたんですけれども、その現場での事態が、どのぐらい混乱しているのか等々と、あるいは日報の改ざん等々というようなことが、国会で言われ政治問題化したということがあって、実情この先の派遣も難しくなってしまったというようなこともあります。他方ですね、日本国際貢献として、やらなければならないことはいっぱいあるというところで、今回この司令部への派遣は、続けるということですが、逆に言うとですね、国内問題で、そうやって政治問題化してしまったがために、このぐらいしか、貢献の方法がないと、あとは、各国の平和維持活動であったりとか、あるいは様々なその治安の維持等々の、能力を構築する支援をすると、キャパシティビルディングなんて言いますけれども、ここの部分で、貢献をしていくしかないと、実際のその治安維持活動に、参加するであるとか、あるいは橋を架ける等々ということ、実際に汗を流して、背中で、見せるというようなことは、残念ながら、今現状はできづらいということになってしまっておりますので、こういったことで貢献をするというのは非常に大切なことなんだろうというふうに思いますし、またそれで良いのであろうかという議論は、国会メディアを通じてですね、やっていかなければいけないことであろうと思います。一応平和安全法制で武器の使用等々というのも、限定的ではありますけれども認められたということですが、国連 PKO に日本が最初に派遣されたカンボジアの PKO から始まって、あるいはその前のペルシャ湾への総会、活動から始まって、もう30年、この憲法との整合の議論であるとか、いつまで堂々巡りをしているんだろうというところはですね、未だに戦後の首引きから逃れられないのかと思うと、ため息しか出ないところですが、日本の世界への貢献ということを合わせて考えるとですね、このあたりもいい加減打破していかなければならないだろうと、ここも憲法問題にぶち当たるということにもなろうかと思います。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。